今宵は山大、お二人のゲストをお迎えしておりますが、この大人ウォークでは多分一番若い、今日はゲストになるんじゃないかなと思いますけれども、まずご紹介いたしましょうね。山口大学、埋蔵文化財資料館の助教でいらっしゃいます横山茂樹さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、本当に一番若いと思うんですけれども同じく山口大学埋蔵文化財資料館の教務補佐員でいらっしゃいます松浦光正さん、はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ご紹介したようにこの番組では非常に若いゲストということになったんですけれども、あのこういう番組にまずご出演になったことってお二方は、
横
山さんは、
まあ、あの NHK 等、
はい
はい、あので出演は多少あるんですけども、
それはテレビ
ですね、はい、ラジオは初めて
です。そうですか、はい、今日はあの顔は映っておりませんので、お好きなことをおっしゃっていただいても多少大丈夫かと思いますけれども。
はい、
松浦さんはいかがですか。
いや、映ったことはあっても喋ったこと等は、うん、一切ないのでちょっと緊張します。
じゃあ今日はいよいよデビューということになりますねどうぞよろしくお願いいたします。で、埋蔵文化財資料館ということですから、もちろんそのいわゆる、ま、遺跡であったりそういう、ね、
はい、
古き良きことをですね、いろいろ研究なさっているわけですよね。
そうですね、はい、
で横山さん、今日はお二人でこの番組何をお話しいただけると。
あ、そうですね、まあ、もともと私たちの組織埋蔵文化財資料館というのはですね、はい、学内の、うん、実は山口大学は県内に5つの地区を持っているんですけども、はい、その5地区がですね、いずれも偶然なことに遺跡の上に立地してるんですね、
うん、
でただ、まあ、遺跡の上に立地してるということは、まあ、その校舎を建てたりですね、さまざまな工事で地下を掘るときに遺跡が壊れてしまうと、
うん、
で我々の仕事としてはその遺跡を、壊れてしまう遺跡をどのように守るかということが仕事になっているんですね、
はい、
まあやむを得ない場合は、まあ、遺跡をですね、壊してしまって我々がその前に調査をしてですね、遺跡を破壊して記録保存するということも行っていますし、
うん、
まあ条件が合えば、学内での理解が得られればその遺跡を保存して、工事計画等を変えてもらうといったことも、はい、
なるほど、
行っております。
そうなんですね。で、松浦さんは、
はい、
実はまだ山口にいらして2年目
です。
ああ、そうですか、はい、山口大学っていうか山口にこれだけの、
はい、
遺跡があるっていうのは、
はい、
ご存知でした。
大学の建ってるところに遺跡があるっていうのはほとんどすみません、ほとんど知りませんでした、
いらした時にはやはりちょっとびっくりなさったんじゃないですか。
はい、なんかどちらを新しく工事するにしても、常に横山さんが出ずっぱり、
はい、
発掘調査に出ずっぱりなので、
うん、
それのお手伝いをついて生かしていただいているところです。
まあ、でもどちらにしてもそういう研究をなさっているお二人ですからとても魅力的な場所に今いらっしゃるということですよね。
そうです、はいはいはい、
そうです。
そんな若いお二人を迎えして今夜お送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山大、本日は山口大学から埋蔵文化財資料館の横山さん、そして松浦さん、2人をお迎えして、放送させていただいておりますけれども、まず山口大学で今企画展をなさっているということですね。そうですね、
はい、当館では年に大体3回から4回展示会を行うんですが、
はい、
まあ、今回はですね、ちょうど子どもたちの夏休み期間にあたるということで、ちょっとテーマをですね、我々が見学できる遺跡公園といったことをテーマにしてですね、この夏休みぜひご家族連れで、
はい、
遺跡公園を、楽しんでほしいという内容の、うん、企画展示を開催しております。
なるほど。その遺跡公園って今おっしゃいましたけれども、例えば、吉田キャンパスにはその、遺跡保存地区っていうのが2カ所、
そうですね、はい、
あるということですよね。で、まあ、そういったことも踏まえてそのこの展示をまずは、まあ、皆さんでご覧いただいて、まあ、事前の勉強をしていただいたらそういうところに足を運んだ時により分かりやすいというそんな解釈でよろしいんでしょうか。
そうですね、基本的に遺跡の発掘調査というのは出土品に関してはその調査した場所、うん、 機関が持って帰るんですけども、まあ、その遺跡地自体は多くの場合壊れてしまう、で幸運な場合はですね、公園化して市民が活用できるんですけども、やはりその、まあ、現地でその復元されている遺跡を見る前にですね、一度あの出土品からその遺跡の内容を学んでいただいて、そしてあの一緒にですね、あのご家族一緒にこう家族、遺跡公園の方に行ってもらえると、よりですね、そのただの公園ではなくてですね、その歴史まで学べるという
興味を持ってね、はい、なるほどね。あの山口県っていうところは どうなんでしょう、その遺跡の、まあ、場所といいますか公園も含めてですけれども、多い方なんですか？
そうですね、比較的多い方だとは思います、うん、はい、ただあのまだあの遺跡と言いましても未発見のものを含めるとそれこそ無数にある
はずですので、まだまだ未発見な感じなんでしょうね、は
い、
です
から我々が確認しているのも、あの、まあ、今現在人が住んでいるあたり、まあ、沿岸部付近ですよね、はい、このあたりは比較的よく分かってるんですけども、ちょっと山の方に上がってしまうと、
はい、
なかなかその情報まで我々も全部把握しきれてない部分がありますので、今後ですね、もっと数が倍増していく可能性は十分に秘めています。
なるほどね、まあ、要するにまだ開拓されていない部分っていうのは山口なんか特に山間部のあたり来ますと、ね、ないですもんね、はい、
山がすごくよそから来たんですけれども、山がすごい険しくて、
やっぱそんな印象ですか？
印象はありますね。
そうですか、はい、なんかそういうところをこうかき分け掘り起こしていくと、まだまだ未知のものが出てくる可能性があるんでしょうね、るでしょうね、まあ、でもそういうところをやはり見つけるっていうのも一つ横山さん魅力なんですか？
そうですね、あの、まあ、我々がまあそういう仕事をしてるんですけど、まあ、学問的な考古学というまあ学問になるんですけども、はい、考古学 の, あの魅力というのは全てが新発見なんですね、うん、
あ、なるほどね、
はい、あのそして同じものが2つとしてないというですね、うん、そういったことをがあの魅力の一つの学問である、あるので、はい、やっぱりこう、まあ、ロマンだけでは食べていけないんですけども、はい、やっぱり心の奥底ではそういったですね、あの新発見を期待しているという部分もありますね。
なるほどね。でこの、今回の企画展遺跡に行こうということで、まあ、これ家族の皆さんどうぞいらしてください、よくしっかり見て勉強して、まあね、あのしていただきたいということなんですけれども、これあの展示会の展示の中では例えばどんなものが、
はい、あの今回はですね、まあ、あの当然我々 の, あの働いている吉田キャンパスのですね、保存している遺跡保存地区、遺跡保存公園の出土品もそうなんですけども、まあ、それを見たついでにですね、山口市内を散策していただいてですね、うん、山口市内の他の4つの遺跡公園の出土品を、
はい、
紹介しています。
例えばその4つと言いますと、
あの有名なところではですね、あの皆さん今年はあの国民体育国体ありますよね、
はい、
国体ですね、あのメイン会場となるあの維新公園のですね、はい、あの北側にある、あの浅田墳墓群、
はいありますね、はい、
トンネルの上にありますけども
、トンネルの上にありますもんね、
はい、あれなかなかあの、あえて行こうと今まで思わなかった方も多かったと思うんです、そう、は
い、
きっとそうだと思うんですよね、うん、でそ の, あの、まあ、出土品を展示することによって、あそこにあるんですよということをアピールしてです ね,
ね
せっかくあの今年あの場所がですね、注目を浴びますの で,
です、ね、
あとはあの松浦の方からね、
はい、山口市に僕あの来た時にすごいあの大内文化っていう言葉をよく聞いたんですけれども、はい、その山口市内にあの大内館跡っていう、
はい、
あの遺跡がありまして、そちらの方もあの今山口市 の, あの教育委員会さんの方があの整備を進めているんですけれども、もうお寺もそこに立ってるお寺も立派な檜皮葺きのお寺も立ってますし、はい、あの発掘調査で出てきたものをまたあの市民の方が見やすいようにいろいろ整備されてるんですね。で今もあのもう少しするとあの整備が済んで、
うん、
あの新たに見れるようになるあの地仙庭園という、
はい、
あの庭園があるんですけれども、
長く工事してらっしゃいましたもんね、
はい、
あ
の庭園からその檜皮葺きの屋根のある建物、おそらく正殿があったっていう方を見て、さらに後ろの山の方を見るなんて、当時の、ね、室町時代とかの頃のお家の館でようやくできたことが今行くとできる。
なるほどね、はい、ロマンティックですね、はい、あとそして2つが
そうですね、まあ、あと2つはですね、非常にまあ、なんですか、マニアックなスポットといいますか、なかなかの存在がひょっとすると地域の近辺の方にも知られていないんじゃないかと
思われます。そんなところがあるんですか。はい、ちなみに
一つは丸山遺跡という遺跡がですね、
はい、
日本の集落の中にあるんですけども、この遺跡に関しましてはですね、まあ、ちっちゃな大屋で遺跡を保存してあるんですけども、うん、地域の方々の熱意によって、
うん、
建てられたというですね、非常に恵まれた、運命をたどった遺跡なんですけども、なかなか通常ですね、行政的に発掘調査を行っていったりすると、うん、まあ、その復元に関してもこう行政的にこう計画が組まれてですね、うん、行われるものなんですけども、土地所有者の方とかですね、そういった地域の方々がぜひやらせてほしいといったような形で、
うん、
復元保存されるっていうのはですね、めったにないケースなんですね。
そうなんですね。
それが幸運にも行われたという、
はい
はい、丸山遺跡という、遺跡を紹介させていただいています、
はい、でもう一つが、
もう一つはですね、これも山口市の吉木養生小学校のすぐ近くにあるんですけども、うん、は
い、新興に近いですね。
そうですね、うん、はい、天神山古墳群っていう古墳群がありまして、
うん、
はい、そこからの出土品も展示しております。で、この遺跡もですね、まあ、ちょっと現在残念ながらちょっと物資に追われてですね、うん、整備当時は綺麗な古墳公園だったんですけども、うん、現状ちょっとなかなか手が入っていないのか、まあ、古墳公園であることがよくわからない、ちょっと通るだけではですね、はい、場所があるんですけども、うん、これなんかもですね、ぜひちょっと注目していただいて、今後さらにですね、地域の方々が活用できるような運命をたどってくれたらなと思っております。
なるほどね。じゃあもうぜひ本当にこの展示にいらしていただいて、場所も確認していただいて、山口大学ですから午前中にいらしていただいて、
で、
ね、はい、そうですね、でその足で今の4カ所をこう巡ってみるっていうのも一つの楽
しみですよ ね、
すね、はい、
まあ、ぜひ熱射病には気をつけて、
はい、そうですね、はい、まあ、これまた10月7日まで行われているということなので、はい、まあ、無料ということで、ぜひ足を運んでいただきたいですね。さて今曲を聴いていただいたんですけれども、松浦さん、このまず歌詞の名前と曲名をご紹介いただきたい。
そうでしたね、すいません、デズリーっていう、女性歌手の、ユーゴタ B っていう曲になります。
今こう山口にいらしてどんな印象をお持ちですか。
いや、山口、やっぱいろんな地域でいろんな人がいるなっていうのは、地元を出てから初めて分かったんですけれども、うん、山口に来てからすごい時間も穏やかで、
うん、
人も穏やかで、
うん、
なんかとても離れがたいところだなっていう。
嬉しいことをおっしゃっていただいて、
はい、そういうふうにすごく。
そんなこと言って来年あたりどっか行かないでください。
いや、はい、残れるように頑張りたいところなんですけれども、
しっかり、そこは横山さんにしっかりね、はい、お願いしてね。
あ、
でも、ね、今おっしゃっていただいた山口市のいいところで生まれ育ったのが実は横山さんなんですよね。
そうですね、僕は生まれも育ちも山口で、うん、はい、
どうですか、やっぱ山口人って感じがします。
あ、根の部分はそうだろうなと思います、うん、日々はね、明るく、なんていうんですか、誰と接する時でもいける人なんですけれども、はい、
いける人、
すいません、ちょっと言葉足りないですけど、関西のノリ、前ここに来る前が大阪だったんですけれども、その横のお隣の京都のあたりとかのにもいたことあるようなので、はい、どちらの方でも接しやすい、
あ、なるほどね、
はい、そうですね。
そうですか、まあ、そんなお二人が出会ったわけですけど、
はい、
それぞれちょっと伺いたいのは、どうしてこの研究というか、考古学とか遺跡に興味を持ったのかっていう部分なんですよね。どうなんですか、横山さん。
そうですね、僕の方は完全な勘違いですね。
勘違い。
そうです、うん、まあ、僕はあんまり頭が良い子ではなかったというか、あんまり利発な子ではなかったので、高校生の頃にですね、まあ、将来は博物館とか美術館で働いとる人になりたいと、うん、そう思ったんですね。で、まあ、で大学の入試の時にですね、いろいろ調べて、
うん、
で実際に私が行った大学は非常に 学芸員課程のことが懇切丁寧に書かれていて、うん、そこの中にですね遺跡の発掘についてものすごく解説がしてあったんですね、はい、でこれはあのそういうところで働くには遺跡の発掘ができなきゃいけないんだと思っちゃったんですね。
なるほど、はい、
で大学入ってすぐにもう先輩にですね、うん、あの遺跡の発掘調査のアルバイト紹介してもらってですね、そこからあのちょっと勘違い人生が始まってしまって、
ね、それはやっぱ出会いですね、勘違いというより ね、
う
ね、
うん、
会うべくして会ったという感じなんでしょう多分ね。
ああ、ただ思い込んでしまったんでしょうね、はい、
それがずっと職業につながるっていうことですものね。
そうですね。
で松浦さんはどうして、
勘違いよりもひどいかもしれないんですけれども、はい、あの僕映画に影響されまして、あの考古学者って聞くとどうもイメージしがちなのはインディ・ジョーンズ。
あ、やっぱり、はい、
それ昔あの叔父に連れて行ってもらった時に、うんうん、考古学者ってなんてかっこいいんだと。
なるほど、
はい、何をするのかよくわからなかったんですけれども、うん、あのとりあえず遺跡に行ってかっこいい、はい、あのロマンもある、うん、そういうところであのどうしても遺跡を掘るっていう方に行きたかったんですね、はい、それであの大学も一つ目沖縄に行きましたけども、あそこはあの遺跡というふうに通称呼ばれてるとこだったんですけれども、掘ることはなかったので、うん、ちょっとジャンルが違って、でもそのうちにどうしても遺跡考古学、本当に考古学をやりたい、どういうものなんだろうかと思って大学を入り直したら、そのままこちらの道 の、 あの入り口にまだ右往左往しているところです、
うん、でもやはりお二方ともそういうなんか出会うべくして出会ったそういう縁の中できっとお仕事なさってるんだなというふうには思いますけれども、
ね、
ところであの山口県内で例えばおすすめのどこかスポットがありましたらですね、教えていただけたらと。
そうですね、あの今が夏ということを考えますと、はい、まあ、夏の景観と合ってる遺跡としましては、下関市の豊北町にあります土井ヶ浜遺跡、はい、こちらの方はあの博物館施設もありますので、
はい、
まあ、遺跡を見学できるとともに博物館で勉強もできると。
あの同じ方向に全部向いてるんですよ ね、
そうですね、海の方を向いているという、
ね、はい、意味があるんでしょうけど ね、 ね、またあちらに行かれてからしっかり、ね、はい、そのあたりも勉強していただきたいですよね、はい、さあそしてもう一箇所ありますか。
もう一箇所はですね、これもちょっと距離は離れるんですが、うん、萩市のですね日本海の沖合の40キロ地点、約40キロ地点にあります、三島の、
はい、
萩市三島のジーコンボ古墳群。
は
い、こちらはですね、まあ、なかなか釣りが趣味とかいう方は行かれることが多いかもしれませんけども、はい、なかなかあの一般的な生活をしていると訪れることがないかもしれません、ね、はい
はい、
こちらの方もですね、ぜひお勧めしたいと思います。
今はあの船も1時間で高速船が出てますもんね。
高速船ですね、はい、
昔はあれ行こうと思ったらもう本当に気持ち悪くなるぐらい、
そうですね、
波に揺られながら行かなきゃいけなかったんですけど、結構楽に行けますから ね、 ね、はい、これからだったら本当釣りも家族 で、
そうです、ね、
キャンプもできますしね、
はい、そうですね、海水浴場もちっちゃいものありますし、
ね、そうですね、はい、まあ、ぜひそういうところに出かけて、お二人が研究なさっているようなことも少し触れていただいてですね、
はい、
またこれでなんだか同じような研究したいって思ってくれる子どもたちも増えてくれると嬉しいです ね、
そうですね、ぜひ山口大学で一緒に研究したいと思いますね。
山口大学で勉強できるんですか。
あ、もちろんあの人文学部の方で、はい、工学の先生おられますので、
はい、
はい、
もうぜひ興味のある方はじゃあ山口大学でお二人にも会えるかもしれませんしね。
そうですね、はい、お待ちしてます。
じゃあ最後に、企画展のことを横山さんの方からもう一度ぜひ皆さんにご案内ください。
そうですね、やっぱり、物の伝えられる能力っていうのは非常に大きくてですね、実際に見るか見ないかっていうのはそこで大きく差が出てくるんですね。はい、本で読んだり写真を眺めても分からないことっていうのは世の中にいっぱいある。それにごめんなさい、それにですねぜひ家族同伴でですね、その数少ない出会いかもしれませんけども、興味を持つきっかけとして一度足を運んでいただきたいなと思います。